のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は弟子アミエモンに脅されてスポンサー券を買ってくださった神の手フッチフッチ師匠の提供でお届けいたします。神の手フッチ師匠ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。フチフチ師匠、連絡でございます親家ママで連絡でございます。スポンサーコール後から送るねと言われてからちょっと送られてきていないので、適当に読んでおりますが、もしかして来月からの方が良かった師匠スポンサーコール送ってくださらないと、弟子が脅して買ったということだけがずっと触れ回りますが、よろしいでしょうかスポンサーコールをお待ちしております。今月はですね、フチフチ師匠が、スポンサー券を買ってくださいまして、スポンサーコールおかげでさせていただくことができております。ありがとうございます。師匠本当にね、毎日お忙しくてですね、ボラスターをされていたりとか、なんか今度は、森次先生のライブで振り付けもするんですかね、なんかそんなような投稿が上がっておりましたが、非常に忙しそうで、なかなかね、私も今自分自身もバタバタしているので、師匠としばらく全然会えてないんですけど、珍しいですね。毎月1ヶ月に1回はね会って、いつも指導していただいていたりとか、あとはオンライン上でね、話座学でね聞かせていただいたりとかで、学ぶ時間があったので、師匠と交流している時間が結構この1年は多かったんですけども、私の方がね今はちょっとなかなかできない状況にありまして、今日もね本当はね一つ、マインド講義を受ける予定だったんですが、ちょっとねタイミングがうまくいかずにちょっと延期になってしまっておりますが、師匠がね講演会を全国で行ったりとか、そういった形でね、ボラスターをやられたりとか、ボラスターのリーダーもされたりとか、いろんなところでね活躍してくださっているおかげで、私もねカモビズであったりとか、西野さんのねサロンとかでもすごくねこう信頼してもらえる一つの本当に大きな力にもなってくださっているので、ね、もうちょっと大事に扱わんかいって多分思われてると思うんですけど、そんなね師匠にねスポンサー券買ってくださいとかね、そんなね甘えたことを言っているアミエモンではございますが、師匠はね常に本当に活動し続けていらっしゃるので、ね、いつでもこうスポンサーコールする内容は持っていらっしゃるはずなんですが、ちょっと忙しすぎてですね、スポンサーコールがやってこないということで、私はちょっと適当なスポンサーコールでやらせていただいておりますけども、皆さんね、そういうねスポンサーコールの中でお話しさせていただいているその全国講演会もですけど、これは私が知る限りでは次は1月にね、ありますけれども、他にもですね師匠やっぱり整体がメインでございますので、皆さんのねお近くに、師匠が行かれるタイミングでね整体を受けていただくということができますので、ぜひね師匠の、インスタグラムであったりとか、あとはSNS ね全般チェックしていただきたいなと思うんですけども、本当にいろんなところに積極的にね動いていかれる方だし、皆さんからねこう親しみやすいキャラクターというか、いじりやすいキャラクターというか、それを私が言っちゃいかんだろうと話なんですけど非常にね愛らしいキャラクターの方でもいらっしゃいます。でもね生態においては本当にすごくね学びを、与えてくださるところもたくさんありますし、ちょっとなんか抜けてないっていうはって思うようなところがたまにはあったりするんですけど、そんなお茶目なね、師匠のことも知っていただけたらなと思いますし、生態に関してはね本当にただただそこで受けるだけではなくって、すごく継続的なね視点も入れてくださっている施術を行っているので、ご自宅でねご自身でやっていただくような、セルフケアであったりとか、あとは シールとかでね、貼っていただくだけで、その整体のフォローができるようなものなども、きちんとね、その整体の時間に、教えてくださって、で、それをね、ここに貼るといいですよとか、あなたの場合はここに貼った方がいいですね、っていうふうにね、教えてくださって、セルフケアについてもね、すごく、重点を置かれてますので、やっぱりね、ただただ整体に、その時だけ通ってというよりは、継続的に、常に意識するような状況に置くことで、ご自身の体をより正常なね、状態で、万全な状態で維持できるように、やってくださっていらっしゃいますので、ぜひね、整体もチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思うんですけども、ですね、ようやく息子が、面接を受けたところから回答が来ました。でも、これだけね、時間が空いてるので、間違いなくそうだろうとは思ってましたけども、今回は採用はされませんでした。で、学校からの紹介、唯一の紹介だったところでね、学校の紹介があっても、ダメだったということで、かなりね、息子にとっても、ダメージも大きく、もう絶対そこがいいっていうふうに思って受けているのでね、落ちてしまったことに関しては、かなり、息子にとってね、精神的な、ショックは大きいですけど、ただ連絡すらねもらえていなかった状況に関しては、それはちょっとね息子が前に向けないような状況にもなるかなと思ったので、私から、失礼ながら、DM をいたしました。採用される方以外にはご連絡もいただけないのでしょうかということだけ入れさせていただいて、誰がということは入れずにね、メッセージしたところ、面接もね、うちの子一人で受けてますし、全然ね、その募集をかけても誰も来ないって言ってるようなとこだったので、誰が受けたかね、1ヶ月半も前だったんですが、すぐに向こうの方が特定をしまして、今送らせていただきましたと慌てて、返信が来ました。で、これに関してはね、採用する方にだけ送ってますというふうに返信もできるところを、できたらね、こちら側の問い合わせる前に、連絡するなら連絡すべきだと思うし、連絡しないなら連絡しないで放っておけばいいのかなとも思うんですけど、一応連絡をくださったのでね、何もしないよりはという感じではありますけど、ちょっとやっぱり印象は悪いですよね。採用されなかったにしても、その子に関わる人はいくらかはいるわけで、で、それによってはその会社のイメージみたいなものが、悪くなるし、今回に至ってはですね、学校側からの紹介でやっているので、学校側も返信をもらえなかったことで、もう次はこの企業に対しては、紹介はもう一切二度としませんっていう風な印象になってしまっていたので、結局のところは会社のイメージをそんなことで下げてしまっているっていうことに、気づいていらっしゃらないところが、ちょっとそういうところに目を向けていらっしゃらないんだな、残念だなっていう印象があって、うちの子の力不足でもちろん採用されなかったとは思うので、そこに関してはうちの子のね、力不足を私はもう別に否定するつもりもないし、全然それはうちの子の良くないところというか、その印象よくやることもできなかった、で、学校側の紹介だったにもかかわらず、できなかったのはうちの子に全部原因があると思うので、そこに関してはね、もううちの子が改善しなければいけないところだと思うんですけど、企業イメージはそれとはまた別のものなので、今回に至っては学校側がね、企業としてそのうちの息子をそこに紹介して送っているような状態なので、息子一人で単独でね、見つけて行ってるわけではないんですよ。そしたらさ、そういう時に連絡をしないっていうこと、たとえその採用ではなかったから連絡しなくてもいいでしょうっていう考え方だったとしても、いつ来るかわからないってイメージは良くないから、もうそこの企業様は紹介の窓口にも入れませんって言われちゃっているって、 自分たちの人材をね、そのうちの子関係なくですよね、取り逃すことになってることは間違いないと思うんですよね。だから自分のとこに採用が来ないな来ないなって言っていらっしゃったから、うちの子が私と一緒に行った時にね、そういう話をされていたから、そういうところなんじゃないのかなってちょっと思ってしまったんですけど、でも企業イメージって本当に大事なんだなって改めて思いました。なんかそのうちの息子に関してもそのいろいろ私自身も反省すべきところがあったりとか、これからどうしていこうかなっていうのをすごく今必死で考えているところなので、そこはね、ここから改善していかなきゃいけないところではあるんですけど、企業イメージってこんなところでもくっついてきてしまうんだなって思ったし、普段の生活の中とかでも、昨日たまたまね、私ちょっとラジオを、作業しながら聞いている中で、タイムレスの佐藤勝利くんがレコメンっていうね、3時間生放送でやっているものが昨日の夜やってたんですけど、その中でね、とある企業様が別にその番組のスポンサーってわけではないのに、たまたまその番組の CM で出てきたことで、先週か先々週にその話になって、で、しかもその佐藤食品っていう名前ということもあって、ゲストで電話出演してた、松島聡くん、これもタイムレスの子なんですけど、その子は、佐藤勝利だから佐藤食品さんスポンサーになってくれたんだね、すごいみたいな話をねしてくれてたんです。実はそういうわけではなかったんですけどね。なんだけど、その放送の一言を聞いただけで佐藤食品さんね、食品をね送ってくださったらしいんですよね。で、企業様としてもその行動力とか、きちんとそういうところまでチェックされてるところとかも含めて、やっぱり企業イメージをきちんと大切にされてるところって、そういうことにもちゃんと気を配って目を配っていらっしゃるんだなって思ったんですよね。だから両極端なことを昨日味わって、そのこちらからせっつかないと連絡すらしてくれないところが、そのちょっと名前が出ただけで、自分がそのね、番組自体のスポンサーをしているわけではないのに、わざわざ番組宛てにそうやって送っている、商品を送ったりしてくださっている、できちんとそういうところに目を向けてくれているだけで、企業イメージってガーンって上がりますよね。だから会社ってすごく企業イメージを大事にしなきゃいけないんだな、本当にちょっとしたことでそのイメージが上がったり下がったりするんだなと。で、私自身はパートでね、家電量販店でもずっと働いてるから、25年働いてますけど、その私がねパートだからといって何気なくした発言でもやっぱり印象を下げてしまったりすることがあるし、やっぱり自分自身がそのつもりじゃなくても、クレームになってしまうようなことがあったりするので、やっぱり本当に企業イメージってきちんと全方位で守っていかないと、そのたとえねだったアルバイトだろうがパートだろうが、あとはその社員だって実際にお金を作っているのは上の方の方々かもしれないけど、本当に一人一人が企業イメージって作ってるんだなって、自分の息子のねことからちょっと感じたというか、もう本当に気をつけなきゃなって思ったという話でした。何にもね皆さんにとって参考にはならないと思うし、うちの子もね今途方に暮れてるところなんですけど、今年中とか、3月までにね決められなかったら、もっとね厳しい世界が待っていることになるとは思いますけど、それはね自分自身で舞い立たねというか、自分自身で動かなかった息子に、原因があると思うので、息子にとってねすごく試練で、私にとっても試練だとは思うけれど、頑張ってね前向いてなんとかやっていこうかなと思ったので、今日はねこの話をしてみました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松台さんからいただいております。ありがとうございます。おとついの放送回にコメントいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。というか私がね買ってしまいまして一日だけねスポンサーコールをさせていただきました。ありがとうございます。自ら自分のスポンサーを買うところはさすがです。インフルエンザと黄砂と 朝霧で車が、汚れてマスクは必須もん。喧嘩して連携がうまくいかず、お客様に迷惑かかるのは、避けたいですよね。ということで、松谷さんありがとうございます。松谷さん、インフルエンザになっちゃった？私、まだね、なってはいないんですけど、結構ね、周りでというか職場でも出ているし、うちの中はね、息子は咳だけとは言ってて熱は出てないんですけど、ただね、もしかするとインフルエンザかもしれないのでね、ちょっと本番前でめちゃくちゃ私はビクビクしてるところなんですけど、いや、本当にね、黄砂とかに関してはマスク必須なので、私ね、黄砂マジでダメなんですよ。黄砂をある程度吸っちゃうと、もう翌日には全く声が出なくなって、どんどんカスカスになってっちゃって、で数日間ね、ガッサガサの声で、またなんか前にもやってましたけど、天竜源一郎さんでしたっけそれ私がガッサガサの声になった時、天竜網一郎って言ってるんですけど、本当にそういう声にね、交差すると一瞬でなっちゃうんですよ。もう本当にね、黄砂天敵なのでね、私はずっと今マスク生活になってまして、黄砂ね、九州の方はかなりひどいとのことなんで、私もね、ちょっと黄砂浴びてる方々大丈夫かななんて、私自身がね、すごく苦手だから思ってるところなんですけど、ぜひね、私の宣伝してるマスク、EC サイト楽天で買えますから、しかもね、楽天だとセールやってると非常にお得になりますし、毎日使うのにね、非常に使い勝手のいいマスク、いろんなタイプがありますのでね、そのタイプから選んでいただいて、お好みのタイプでマスクをお買いいただけたらなと思います松谷さん、なんか強要してる感じになっちゃったかもしれないですけど、でもマスクはおすすめでございます。そして職場でね、やっぱね、ちょっと喧嘩とか売り言葉に買い言葉みたいな状態になると、本当にね、空気感って、お客様にギスギス感って伝わる時もあるし、まあ中にはね、その職場にいる子によっては、お客様に聞こえるところでもちょっとその発言まずいだろうっていうようなことを言ってしまう子もやっぱりいるのでね、お客さんに聞こえてしまっていることに気がついてなくて喋っちゃうとかで、お客様がびっくりされるようなこととかもやっぱりあったりするから、本当に気をつけなきゃいけないなと思うし、お客様にね、迷惑をかけないようにするため の, その連携のための無線なのでね、使い方をちょっと誤ってほしくないなと思ったし、もちろんね、鼓舞するってことは大事なことなんで、定期的にね、みんなが意識できるように声掛けするっていうのはすごくいいことなんですけど、なんか喧嘩を売るようなね、言い方をしたりとか、相手が気分を害するような言い方をしても、意識するとか鼓舞するには全く当たらないのでね、ちょっと気をつけてほしいなって思いましたね。松谷さん、コメントありがとうございます。そして昨日の放送回、春プリマベイラさんからコメントいただいております。ありがとうございます。神の手ふちふち師匠スポンサーありがとうございます。雪景色も似合うあえあえもん、おはようございます。おはようございます。あみえもんがもやっとした時に染みるタイムレスの篠塚くんの言葉、自分というものをしっかり持っているのは年齢は関係ないんですよね。僕も仕事でもやっとイラッとした時にあみえもんの話を聞くと心がスーッとなります。もやっとをスーに変えてくれるあみえもんの配信がこれからも楽しみにしてますね、ということでありがとうございます。もやっとしたこと喋ってもスッとできますか？大丈夫ですか？いや、もうね、本当に思ったままを喋っているし、特にスタイフに関してはもう日常に起こったことそのままを喋っているのでね、本当にちょっと思ったことだったりとかなので、なんかものすごい学びになるということではないと思うんですけど、ただこういう気持ちを正直に吐露する人自体もそんなに多分いないと思うんですよね。なんか学びになることをお話しされると、まあ有益だからね、その方がいいに決まってるんですけど、そういう方の方が配信は多いと思うので、ただ私としてはこういう話をすることで日常の気づきだったりとか、自分自身がその日々ね、こういうふうに なんかあった時に思ったことを話すことで、別の人にとっては、あ、そういうふうに考える人もいるんだとか、 あ、そんな風に見えてたりするんだとか、あ、そういう風に感じる人もいるんだ、気をつけなきゃなって思ったりとか、何気ないものにのその見方にこそ、あの、自分自身が見えてないこととか気づきが眠ってたりするんじゃないかなって私は思っていて、だからこそスタイフとボイシーは使い分けてお話をして、まあ、自分の成長のためにもだし、でそれによってやっぱり私自身もね、接客をしていく中で自分が整理することでさらにより、あの、自分のね、精度を上げていくためにもやっていたりとか、まあ、いろんな、まあ、結局は自分のためなんですけど、でも、あの、それが誰かにとって、あの、力になったりとか、もう、そのね、春プリマベラさんがおっしゃるように、スッとしたりとか、そういうことにつながっていけるのであれば、すごく嬉しいなと思うので、あの、これからもね、お付き合いいただけたらなと思うんですが、これからもコツコツ、今日はちょっと上げれてないんですけど、AI エモンをね、あの、コツコツ投稿していこうと思うので、よろしくそちらもお付き合いいただき、そしてタイムレスのね、しずくんに関しても、これからもね、あの、彼から得られたものだったりとかは、あの、まあ、私自身にとって、あの、すごく大きなものなので、他の方にとって大きなものではないかもしれないけれど、やっぱりね、昨日彼を見た人たちのね、GQ ジャパンの、アワードの、まあ、賞をね、もらったので、登壇されてたんですけど、彼のそのスタイルの良さとかにね、横転してる、アンチをしてた方々がね、ガラッと態度を変えているということが話題になってまして、本当に人って元気な生き物だなってちょっと思って見てたんですけど、まあでもね、そうやってちょっとした私から得られるエピソードでも誰かにとって影響が あるものでもあるから、やっぱりその篠塚大輝くんってすごくね、人が惹かれるものを持っている子だと思うのでね、そのエピソード全員が全員ね、追っかけてるわけじゃないからこそ、私から聞くことで何かね、誰かの力になったりするものもあるかなと思ってるので、これからもそれも、お付き合いいただけたらなと思います。ハロプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております、ありがとうございます。うっちー師匠、スポンサーありがとうございます。自分というものを形成するもの、確固たる信念を持つべく自分も努力します、ということで松田さんありがとうございます。いやー、なんかね、自分ってすごく難しいなって、なんか何年経ってもというか、まあ、自分自身をね、そういう風に客観的に捉えるようになったのがいつ頃かはわからないから、まあ、いつからかはちょっとはっきりは言えないんですけど、まあ、でもその自分っていうものをこう形成していくって、そのなんかね、まあ、ダンスだったりとか、あとは子育てだったりとか、まあ、仕事もそうですよね。いろんなところから私っていうものが形成されて、で、さらにね、こう、コミュニティとかいろんなところに参加することで、いろんな方と出会うことで、またさらに形成されていって、今の私がいるとは思うんだけど、でもなんか、自分の中に足りてないものとかって、自分で見つけるのって、なんか、客観的に見ているつもりでも見えてなかったりとか、言語化もね、難しかったりしませんか？なんかが足りてないんだけど、じゃあどう足りてないんだろう？どうしたらその正解にたどり着けるんだろうっていうことが分かるようになることって来るのかなってちょっと思ってるところもあって、なんか自分自身がね、ここでお話ししたりとか、ボイシーでお話したりとかするときに、まあいろんなね、ことをお話ししていく時に、自分自身のことも絡めてお話をするし、誰かを例に出してお話ししたりもするんだけど、その時になんかどうしてもなんか分かっているかのように聞こえてしまってると思うんですけど、でも絶対一生たどり着けないなと思っていて、その自分自身をね、その形成する、まあ、もちろんそこにはちゃんと確固たる軸みたいなものはあるんだけど、でも本当にそれが全部なんていうのかな、自分自身において正解を叩き出しているわけではないはずだから、たとえね、軸がぶれてなかったとしても、あ、おいおい、それをやっちゃうと遠回りだぜみたいなことだったりとか、全然違うことやってんじゃねえかみたいな風にね、なっちゃってる時も多分あると思うんですよね。でも、 ゴールがね、いつたどり着くかはわからないし、死ぬまでたどり着けないかもしれないけれども、でも、自分自身がその後悔しないように、自分がこうなりたいと思ったものは、まあ、できるだけこうビジョンをね、きちんとイメージを、まあ、第三者が見てもわかるように持つ、っていうことが、なんか、またさらにその言語化するじゃない?そこから。で、言語化するとまたそこに、私はこういうことができますよとか、誰かと出会う機会になったりとか、その、口にすることでさらにまた出会いが増えて、自分自身がさらにそこに近づくことになったりとか、まあ、有言実行と一緒ですよね。そういうふうな形で自分が、なんか、たどり着けないかもしれないと思ってたとこに、いつかたどり着ける日が来るのかなと思いつつ、ちょっとなんか言語化するとややこしくなっちゃうんだけど、でも、いつもなんか正解を叩き出してるわけではない、私のこの兄のままの姿をね、いつもスタンド FM では、お伝えしてますけど、これからも、まあ、面白おかしくも自分の人生をね楽しみながら、自分がどれだけね上に、上じゃないかもしれないけど、目指してる場所はね、ゴールはまあ遠いか近いかわからないまま走っていくことになることはもう間違いないので、そんな中でね、もがいている私を見ながら、何か、誰かのね、力になるような機会であったりとか、誰かの気づきになるような機会であったりとか、いや、こんなやつが頑張ってるんだもん、俺もっと頑張れるでしょ、みたいな感じのね、鼓舞につながっていったりとか、誰かのね、ちょっとした力になれるような放送をね、これからもしていけたらなと、勝手に思っております。ということで、松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからサンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、ふちふち師匠の、これはホームページになるんですが、ちょっと講演会ページがね、リンクがちょっと出てこなかったので、師匠からね、ちょっといただかないといけないなと思ってるんですが、ぜひね、興味のある方ね、1月に岐阜で、講演会ありまして、私もおりますので、ぜひね、1月だよと、そこまではチェックしておいていただけたらなと思います。もしかすると日にち変わってるといけないんでね、ちょっと今日にち伏せてお話ししてますけど、1月ということですので、ぜひね、皆様、応援していただけたらなと思います。ふちふち師匠のこともよろしくお願いします。それから視点情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品、豆粒以下ではございますが、私エキストラとして出演をさせていただいております。現在第1シーズン公開となっておりまして、第2シーズンは来年スタートとなります。ぜひね、原作の小説版、漫画版もございますので、合わせてお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから、12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。愛知県清須市にあります、スタジオ石原にて、1800円ワンドリンク付き、終演後にはトークタイムもございます。ぜひね、満席状態になってはいるんですが、お席の調整、若干聞くとのことでしたので、お早めにね、DM などいただければなと思います。お待ちしております。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。黄砂もね、やってきておりますし、インフルエンザのシーズンでございます。マスク必須でございますので、ぜひね、皆様、マスクは、編み物のモデルをするマスクを買ってください。それから枕カバーをね、天然シルク 100% のもの、私モデルさせていただいておりますので、ぜひそちらもね、 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクに載せてますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
お酒大好き一宮の赤い情熱。